STB ラジオ心ラウンジ、おはようございます。北本貴男です。この時間は本人でもさらに家族でもなかなか分かりにくい心の悩みについて一緒に考えていく番組、心ラウンジをお送りします。心の悩みは本当に人それぞれだと思いますが、同じような悩みを持ってらっしゃる方、経験された方は他にも多くいらっしゃいます。そういった方たちに数多く接してきた専門家の方のアドバイスを中心に、未来に向かって前向きな一歩を踏み出せるような情報をできる限りお届けしていきたいと思っています。この後8時15分までぜひ心ラウンジにお付き合いください。それでは今週も心ラウンジのアドバイザーをお迎えしましょう。札幌西区友メンタルクリニックの古誠代院長です。先生、おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、11月は家族の参考書と題して、心に悩みを持つご本人、そしてそのご家族の毎日の生活に参考になるようなお話をしていますが、今日は最近よく聞く言葉、自己肯定感について取り上げてみたいと思います。甲先生、まずはこの自己肯定感というのはどういったものなんでしょうか。
まあ、自己肯定感ですね、はい、ありのまんまのご自身を肯定する感覚、自己肯定感と言いますけど、はあ、うちの嫁が曰くね、私って自己肯定感の塊だそうなんですよ。
奥様が自己肯定感の塊。
私です。
甲先生がそうですか。
そうです。
ありのままの自分っていうのは どういうことですか。
要はね、私なんてダメだってね、ほとんども思わないですよ。
自分自身がダメじゃない。
ダメじゃない。失敗したら、うん、これ誰でも失敗するだろうって考えちゃいます。
そういうのが自己肯定感。
自己肯定感ですね。
先生は高いとご自身でも思ってらっしゃると。
あまりめげないですね。失敗したら、まあ誰でも失敗するでしょう。成功したら、いえ、俺ってすごいかもしれんって。
あ、そうですか。なんかよく言う、そのポジティブ、はい、ネガティブっていう性格の話あるじゃないですか、
はいはい、
じゃあ自己肯定感が高い人はやっぱりポジティブって言われる人たちなんですね。
そうです、そうです。本当にそうなんですよ。
あ、なるほど。
はい、
この自己肯定感についてですけれども、実は日本の若い方々の自己肯定感というのが世界的に見ても低いというデータがあるんですが、内閣府が2019年に行った日本、韓国、アメリカ、イギリスなど7カ国の満13歳から29歳の若者を対象とした意識調査で、自分に満足していると答えた割合というのが、アメリカは 87%、 高いですね。 90% 近く、
9割近くですね。
そしてフランスは 85.8%、 一方で日本はどれぐらいかと申しますと 45.1% ということで、
半分もいないですね。
そうなんですよね。そしてもう一つ項目がありまして、自分には長所がありますかという項目なんですけれども、あると答えた方が、ドイツが 91.4%、 そしてアメリカは 91.2% なんですが、日本に関しては 62.2% ということで、ですから、まあ、裏を返せばそれ以外の方は自分には長所はないって思ってるということですよね。
そうなんですよ。
こうやってやはり世界と比較するとという話ではありますけれども、この自己肯定感が低いと思われる、この点は先生はどう捉えてらっしゃいますか。
いや、これはね、悲しい現実ではありますけれども、はい、私から見ると当たり前だと思いますね。
当たり前。
そうなんですよ。というのはですね、自己肯定感が養成されるのは幼少期とよく言われますね。大体そうですね、小学校に上がるまでに、自己肯定感が高いか低いか、まあ、大半は決まってきますけれども、
ね、そうなんですね。そんなに早い段階で、
そうです、
その、まあ、言ったら一生の考え方のようなものが定まっちゃうんですね。
定まっちゃうんですよ。でアメリカドラマでですね、あれもアメリカ映画とかでですね、アメリカ人の親ってよくね、子供にですね、あんたはすごいねって、愛してるよ、大丈夫だよ、絶対できるよ、世界一なんとかですよって 平気に言うでしょ、アメリカ
の。確かになんかアメリカ映画をよく見ると、はい、親が子供をハグしたりこうキスしたりっていうそういうシーンすごく多くありますよね、
は
い、
多くありますよね、うん、で言葉にしてるんですよ、はあ、愛してるよ、あなたなら大丈夫だよ、うん、あなたが一番すごいよって、うん、でも日本人ってねちっちゃい子供をねよく抱っこしたりねやるんですけども、あんまりねこう言葉通じるようになってからそこまでオーバーに表現しないでしょ。
ああそうですかね。何かあんまりこう愛を表に出すとなんかあんまり良くないみたいな雰囲気は確かにちょっとあるのかな周りの目も気になるのかもしれないですけど、
そうですよ、はい、でもっと言うとね、これはダメじゃないのって、ね、よく言うんですよ、うん、
はい、
これすごいですねっていうよりも、うん、ダメじゃないのって言ってる回数の方は絶対多いですよ。
そうなんですね。
そうですよね。
やっぱりそういうその親の接し方というのが、
はい、
やっぱりその自己肯定感にもつながってくるわけですね。
そうですね、うん、まずは親だと思いますね、うん、もっとねお子さんの、まあ、今話の中で自分には長所があるという思っている人は日本人は6割しかないというんです、
はい、
4割は自分に長所がないと思ってはるわけですよね、はい、ということは自分の長所というのは実は人に言われて気づくこと多いんですけども親ですよ。親がどんどん言ってほしいんですよ子供のすごいところ、
うんうん、
私自身はね、まあ、多分普通の人より記憶力がいいと思いますけども実は私考えてみると、少なくとも幼稚園の年少さんぐらいから記憶があるわけですけど、うん、ずっとね私の父も母もいやこの子は記憶力いいよって平気にお友達の前で僕を褒めるんですよ。あ、そうなんだ、私の記憶力いいんだなって自信がついたんです。
自信、
はい、どんどん言われるとあそうなんだなって思っちゃうんですよ。で今から考えても私の親、まあ、自分の親をそこまで褒めてどうかと思うんですけど、やはり褒められて褒めてもらって育ったんですね私。あ、これもできる、私はこれができる人なんだ、私はこれができる人なんだ、この子これができないんだよダメな男って言われたことないですね、聞いたことがないですね。やっぱそこはね、やっぱりこの小さな子どものね、この自己肯定感が育つんじゃないかなと私は思いますね、はい。
ということはやはり日本の文化、そして習慣も影響しているということですね。
私はね、そう思いますね。本来はですね、日本も中国も皆さんですね、儒教の文化が伝わってると思うんですけど、その中にこの謙虚、
うん、
というのがですね、美徳とされるものがありますけど、はい、謙虚はいいと思いますよ。
そうですよね、
はい、でも謙虚というのはですね、はい、考えてみると自信があるから謙虚になれるんですよ。
はあ、自信がなくて自分をこうちょっと下に位置させる、自分を下に見るっていうのはそれは謙虚ではない。
私は謙虚ではないと思います。
そうなんですね。
まず何より自信がで初めて謙虚になれるということですけれども、
はい、
でもね日本人は私謙虚というよりもちょっと言い方良くないかもわからないですけど自信喪失だなって思う時ありますね。
自信がない。
そうですね、ちょうど私がね日本に来たのは1990年、1月1日、
はい、
ということはちょうどバブルが弾ける、これからもう弾ける直前、弾けた直後、まあ、言い方いろいろありますけど、それから失われた10年、失われた20年、失われた30年ずっと言われてますよね。ということはその間に生まれ育った人たちは暗いニュースばっかり目にしてるんですよ。成功体験がなくて、でいいことも言われないとなるとそれは自信が、ね、なくなりますよ。患者さんが、よく言う言葉の一つは自分のことは嫌いです。いや聞いてる方は嫌だなってやっぱ思いますよね、うん、そこなんとかしないとですね、やっぱりねしんどいですね、
うん、自己肯定感が低いっていうのは決して病気ではもちろんないわけですよね。ただ一方で自己肯定感が低いことによってこれが何か精神的な病気だとかそういったものにつながるっていうのは 可能性はあるんでしょうか。
ですね、例えばの話ですね、はい、うつ病という病気はですね、生まれつきの体質によるものは結構大きいと言われますね。まあ、5割とか4割とか言われますけども、でも同じうつ病になったとしましょう、うん、そしたら自己肯定感のある人は、私これでは終わらないからきっと良くなる日が来ると思って多分治療に入ると思います。そうすると少々、まあ、治療の中でもさらに悪いことあることもありますけど、それでもいや、こういうことはあって、こういう時期があってもまた良くなるだろう、大丈夫だって自分に言い聞かせることができるんですけども、うん、自己肯定感の低いうつ病の患者さんは、いやどうせ私なんて存在する意味のない人間なんだ、もううつ病なんてなったらおしまいだって、もう治療を受ける元気すらなくなってしまいますね。そうなんですよ。なんか自己肯定感が高いと、精神疾患になりにくい、仮になったとしても治りやすくなります。
なんかそうなると幼少期に決まるって先生先ほどおっしゃってましたけど、
はい、
自己肯定感を今からでも高めていきたいって思う方もいると思うんですよ。
そうなんですよ。
それって可能なんですか。
そうですね、自己肯定感を、大人になってから伸ばすことがさらにできると思います。
あ、可能なんですね。
十分可能です、はい、でもできればですね、うん、やはり幼少期の時に伸ばしてもらう、そして伸ばしてあげる努力をすることだと思いますね、はい、それが一番ね早いと思いますね。でそれがですね、この前立野先生のお話ありましたよね、はい、子育ての時にはですね、とにかく長所を伸ばして褒めちぎる、そして短所はまあ見て見ぬふりする、叱ったりしない、見てないことにします。そういうことはね非常にね私ねいいなと思いますよ。そうやってですね、子供にあなたができる子、あなたがこれもこれもこれもこれもできるんだってね植え付けることなんですよ。植え付けすることによって大人になったら本当にね自信を持っていろんなことにね挑戦する気持ちには私なれると思いますよ、
はい、ここが長所だよということを教えてあげるっていうことですね、はい、
そうなんですよ、はい、これ立野先生よく言うたなと思いますけどもね、はい、そしてね私なりにですね、この大人になってから自己肯定感を、高める方法としてどうしたらいいかというと、私はね感謝の気持ちかなと思うんですけどもね、
はい、
感謝の気持ちを持って日々過ごすことが自己肯定感を高めることにつながると思いますね。
感謝の気持ち、
そうですね、私たちはこうやって、朝起きられること、そしてちゃんとご飯を美味しく食べれること、うん、そして仕事がバレバレできること、うん、一つ一つ取り上げても実は単純なことではありますけども、うん、やっぱり感謝だなって僕は正直思いますけどね、いや本当にねよかったね、こうやって生活できることだけでも、明石家さんまさんよく言う、生きてるだけで丸儲け、私これも感謝だなと思って、日常生活何気ないことですけども、実はそれに満足することよかったなって、そう思うことによって人生って捨てたもんじゃないんですよ。あ、なんだ今生きてることだけでもいいことなんだ、いいことあるんだね、そう思うと自己肯定感が生まれてくると思いますよ。
その気持ちをこう変えるというか、
うん、
日々の一つ一つに感謝をしていくって、こんなこと聞いたらあれかもしれないですけど、どうやったらその気持ちに変わることができるんですかね。
ね、そうですよね、そういう習慣がないとなかなか本当に難しいと思いますけれども、ね、うん、はい、普段そもそもね日常生活の中でそういうことを考えて生活するわけではないですよね、うん、でも少なくとも一日の終わりにちょっと振り返ってみて、まあ、患者さんに時々ね宿題出すんですけど、
はい、
一日一つでもいいから良かったことって何でしょうかねって、患者さんねよくね2週間どうだったのって聞きますよね、うん、1ヶ月どうだったのって、何一ついいことなかったって言いますね。でも何一つはないんじゃないのって絶対ありますよ、
うんうん、
ありますけれどもね、その気になって見ようとしなければ何一つなかったんですよ、うん、何一つなかったら悪いことばっかりだったら感謝したってしゃない、感謝する気持ちにもならないですよね。そうすると宿題としてはね、もう1日1回でから、寝る前が一番いいと思うんですけれども、うん、今日良かったことは1つくらいあげてください、
はあ、
絶対ありますよ。 そしてこういうこともあったんだね、よかったねって、感謝感謝、よかったねよかったねって、こうやって小さいこと一つ一つですね、見る努力をすることによって自然と物事のいい面に目がいくようになること多くなってきますよね。そういうことをしてですね、できるだけね自己肯定感を高めていただきたいなと思うんですよ。
そうなんですね、
うん、
その一日終わるときに一日を振り返っていいところを探すことが自己肯定感を高くすることにつながるんですね。
そうですよ、考えてみるとですね、世の中ですね、ええこと半分、悪いこと半分ですよ、
はい、
地平線みたいなもんで、地平線より上は明るくて地平線より下は暗いわけですよね。そうするとまっすぐ前を見てれば半分とも目に入るわけですよね、うん、下向いたまま歩いてると暗い部分しか見えないでしょう。そうすると私ってなんて最悪なんだ、うん、今日も一日最悪だった、私の人生最悪そのものやな、になっちゃいますよね。そうじゃなくて、少しでも真上を見なくてもいいから、少しでも頭を上げる努力をする、
はい、
そうするとやっぱり明るい半分と暗い半分が目に入るわけですよ、
うん、
それでいいと思います。何回も言いますけど、私みたいな人間に並んでいいと思います。
程よく、
はい、そうです、
自己肯定感が上がればいいですよね、
は
い、
そうです。
来週も家族の参考書と題して、心に悩みを持ってらっしゃるご本人、そしてそのご家族の毎日の生活に参考になるようなお話をしていきたいと思います。それでは先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
STB ラジオ心ラウンジ、
STB ラジオ心ラウンジ、今回は家族の参考書と題して、高先生に自己肯定感についていろいろとお話を伺いました。実際にデータでも世界と比べると日本の若い方の自己肯定感がかなり低いというデータがあるんですけれども、一方で大人になってからでも自分の長所を見つけたり、そして先ほどお伝えしたような一日を振り返っていいところを見つけるっていう、その短い時間でもその自己肯定感を変えることができるっていうのは、何かほっとするお話でもありましたし、これから取り組んでみたいなというふうにも感じました。さて、この番組では皆さんからの質問や体験談、番組の感想などもお待ちしています。メールアドレスは、コウ先生にちなんで、co@stv.jp、アルファベットの小文字で、ko@stv.jp。ファックスやお手紙については、STB ラジオのホームページをご覧ください。なお、お送りいただいたメッセージは、個人を特定できない範囲内で、その一部を番組でご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組はこれまでの放送回をすべてポッドキャストで配信しています。パソコンでもスマートフォンでも、 STV ラジオのホームページにあるポッドキャストから心ラウンジを選んで聞いてみてください。それでは STV ラジオ心ラウンジ、また来週お会いしましょう。北本孝雄でした。